ハロー。アメリカ在住ブロガーのサオリ・ジョーンズです。幸せになる考え方や自分を大切にする方法を発信しています。最近はお休み中なんですけど、インスタでは最高のパートナーシップを叶える方法や旦那さんを成長させる上げ妻になる方法などをいっぱい投稿してあるので、よかったら見てみてください。今回はですね、自分を犠牲にして他人のためにこう尽くしがちな女性に聞いてほしい話です。もっと大きく考えようっていう話ですね。どうですか、自分をこう犠牲にして頑張りすぎて燃え尽きちゃうことってないですかね。人のためになんかあれしてあげたりこれしてあげたり、その相手は子供かもしれないし、両親かもしれないし、兄弟かもしれないし、友達かもしれないですね。でそうやってこう与えすぎてしまって、で自分のケアを忘れて燃え尽きてしまう、そういう女性ってね結構多いかなと思います。実は私はそういう女性に向けてねブログを書いてます。そういう女性こそ本当に幸せになってほしいなと思って。で私もですね、なんかそういう傾向がある人なんですね、あるタイプなんですね。でもこう考え方を変えてすごい楽になったので、その考え方を今日はシェアします。ね、他人に優しくしたいから、人のためになんかやりたいから、大好きな人の喜ぶ顔を見たいから、何かこうねいろいろ与えたくなってしたくなるってありますよね。それは料理かもしれないし、お掃除かもしれないし、プレゼントをあげたり、相談に乗ったり、話を聞いてあげたり、そういうことかもしれないんですけど、でもこのやりすぎてしまうと疲れてしまう、燃え尽きてしまう。でその燃え尽きてしまうほどこう自分をね削ってまで与えてしまうと、その与えた相手に感謝されなかったり、与えたものが返ってこなかったりすると、なんか恨みに変わっちゃうんですよね。え、なんでこんな私してあげたのに返ってこないのって思っちゃうんですよね。それはね、与えすぎの、やりすぎのサインですね。で、燃え尽きちゃいがちな、そのギバー的なね、精神を持ってるあなたに考えてほしいんですけど、ギバーっていうのは与える人。で、与える人の反対は、相手からもらいたい、もらうだけの人、奪う人、テイカー。で、相手に与えた分だけ、もらいたい、相手にもらった分だけ返したいっていうのがマッチャーですね。マッチャーっていう、タイプの人になります。ギバー、テイカー、マッチャーっていますね。で、ギバーであるがゆえに燃え尽きてしまう人、その人に考えてほしいのがこう大きく考えるってことですね。だからあなたがこうヒーヒー言いながら必死の思いで3人をこう助けたとしますね。3人のこの役に立つ、身を粉にしてね、その与えたとしますね。でそしたら助けられるのって3人だけですよね。で3人は助けられたけど、自分はアンハッピーなわけです。不幸せだし、疲れちゃったし、なんかその与えた相手から帰ってこないと不満を言うような自分になってしまうわけです。でももっとこう大きく考えて、あなたがもし与えたいタイプの人なら、人の役に立ちたいなら、自分を幸せな状態に保つことで3人、たった3人じゃなくて100人を幸せにできるかもしれないって、もっとこうね大きく考えてほしいんですね。でそうすると、簡単に自分を優先できるようになると思います。 この大きな目的、大きなこのより多くの人の役に立つために自分を犠牲にしないことを選択するんですね。例えば私ですね。だから私がこの自分が嫌なことでもこう自分を犠牲にして3人助けたとしますよね。旦那さん、子供、義理のお母さんとしますね。でもそうするともう自分のエネルギーがなくて疲れている状態なので、こういう発信はできないですよね。で、発信を通してインターネットを使うことで、今は本当何十人、何百人、何千人っていう人にその元気を与えたり、この何かを教えたりすることができるわけです。で、ギバー的精神を持った人の最終ゴールってやっぱりより多くの人の役に立つことですよね。より、なんていうかな、人の多く、まあ人数は関係ないかもしれないけど、大好きな人のためにこう深く役に立つ、より役に立つ、より元気を与える、より幸せにするっていうのがね、やっぱりゴールだと思うんですね。だからそのゴールを叶えるために自分を幸せな状態に保つ、自分を大切にしてすごい元気なエネルギーが高い状態にいるっていうのを意識すると、こう自分を犠牲にするっていう選択をしなくなります。自分が幸せでいればいるほど、自分のエネルギーが高ければ高いほど、やりたいことをやって楽しそうに生きてれば生きてるほど、周りの人のためになるんだな、家族のためになるんだな、発信をこうね聞いてくれる人のためになるんだなとか、仕事のね、仕事で一緒になる人のためになるんだな、お店で出会った人のその店員さんをね笑顔にできるような自分になるんだなって、本当に腑に落ちると、自分を幸せにすること、自分を大切にすることが一番人に与えられる道なんだなって、そう考えられるようになるんですね。で、自分を犠牲にして人に与えたところで、与えられるものってすごい限られてるんですよね。そうすることによって不機嫌な自分になるかもしれないし、疲れた自分になるかもしれないし、イライラする自分になるかもしれないので、そういう自分を見て周りの人は逆にあなたから悪影響をね受けてしまうかもしれないんです。例えばね、子供だったら、子供ってお母さんのことが大好きなので、何でもこう自分のせいにしちゃうんですよね。で、お母さんが幸せじゃないと、なんか私のせいなのかな、僕のせいなのかなって考えてしまうんですね。で、旦那さんもそうですね。愛する妻が不機嫌だと、イライラしてると、いっぱいいっぱいだと、なんか俺が幸せにできてないんだ、なんか俺はねえ、なんかダメだなみたいに、こう無意識に、意識的にかわかんないけど感じちゃったりするんですよね。だから日常的に自分を犠牲にすることを選んでる女性は、ぜひね、大きく考えるっていうことをしてほしいなと思います。で、それがみんながハッピーになれるウィンウィンのね道だと思います。じゃあ具体的に自分を犠牲にしないで、こう人の役に立つにはどうしたらいいのかなっていうと、自分が大好きで、やれること、それをこう追求するっていうことですよね。自分の大好きなことだけをやってると、本当にいつも幸せで元気にいられます。だから、まあ人によって大好きなことって違いますけど、もしあなたが家事をするのがね、なんか自分をこう犠牲にしてる感じがするとするなら、もしかしたらこの自分の好きなことで起業して、で、その稼いだお金で家事代行を雇う、それがベストな道かもしれませんよね。でね、アメリカの研究で面白いのがあるんですけど、 これを覚えておいてほしいんですね。自分を犠牲にしがちな女性は、人の幸せは周りの人に伝染するっていう研究があります。すごい面白いんですけど、自分が幸せなことによって友達の友達の友達かなの幸福度もこう何十パーセントか上がるというね、そういう面白い研究があるんです。で、脳にはですねミラーニューロンという人の感情をこう感じ取って、真似するかな、共感する、そういう神経細胞があるので、私たちが幸せだと周りの人もそれを感じ取って幸せをね感じるようになってます。なんかやっぱりイライラしたり不機嫌な人が周りにいるとテンションって下がりますよね。私は共感力が高いエンパスなのですごいね影響を受けます。でも楽しそうな人と一緒にいると自分もすごい楽しくなります。だからね、自分が幸せにいることで本当に周りの人にいい影響を与える、お子さん、旦那さん、家族、友達、知らない人、職場の人、みんなに本当にいい影響を与えられる自分になるので、人の役に立ちたいと思ったらまず幸せになる、まず自分を大切にする、自分を犠牲にしない、自分のこの元気をね、元気を保つ、エネルギーを高く保つっていうことをぜひ心がけていただきたいなと思います。ね、小さく考えないで大きく考える、ひいひい言いながら、ね、数人の役にちょっと立つよりも、もう元気なエネルギー高いすごいなんかパワフルな自分で10人を元気にして幸せにして、10人、20人、30人、100人、1000人、そういうね、そういう多くの人たちをハッピーにできる、そういう自分を目指すといいんじゃないかなと思います。もうなんだろうな、みんながウィンウィンなんじゃないかなと思いますね。自分が犠牲にならなきゃっていうの本当に思い込みで、私はねみんながウィンウィン、みんなが勝てる、みんなが幸せに暮らせる道がね絶対あると思います。今子育て中なので、やっぱ子育てでねしんどいこともあるので、その今バランスを探してますね。だから私はどうしたら自分を犠牲にしないで楽しく子育てができるんだろう、楽しく旦那さんと付き合っていって、で楽しくこういう発信活動をできるんだろうっていうのを、模索していますね。皆さんは何か、今変えられそうなことがありますかね。自分を犠牲にしていることがありますか。もしかしたらそれをなんだろう、それは人のためにやってるかもしれないけど、でももしそれで自分がなんか嫌な気分になって犠牲にしてる自分を、なんか自分をこの削り取ってる感じがするなら、もっとねいい方法がありますよ、きっと。絶対、きっとじゃないね、絶対あります。なのでね、ぜひ探してみてほしいなと思います。クリエイティブなのでね、人間って絶対にいい解決策が出てくると思います。ということで、今日も聞いてくださってありがとうございました。雑談ですね。今日はですね、日本に入国するための PCR テスト、旦那さんと一緒に娘もね行ってきて、娘は赤ちゃんなのでやる必要はないんですけど、無事に私も旦那さんも陰性の結果をもらったので日本に帰れます。いやー楽しみです。本当になんか周りの人の方が心配してるんですね。その赤ちゃんを連れて14時間の飛行機、大丈夫、大変だねってすごいみんなに言われるんですけど、そのアメリカの人に。でも私自身は全然心配しなくて、いや絶対大丈夫と思ってるんですね。さ、もしもその赤ちゃんが泣いちゃったとしても、絶対にみんな優しいから大丈夫っていう、 そう、周りの人は優しいとね、こう思い込んで、でそうすることによって、まあ、心配はないんですよね、なくなるんですよね。うん。ということで、そう、日本にね帰りたいと思います。あと数日ですね。ではでは、はい、今日もありがとうございました。今また夜に撮ってるので、ハバグッドナイト、バイバイ。